おはようございます、武田哲也です。
おはようございます、水谷香奈です。
東京ドームを上下に合わせる。で、その東京ドームの真ん中にピッチャーマウンドがある。そのピッチャーマウンドのプレートの上に置いたパチンコ玉1個、それが原子核。それに中性子、砂粒のようなものをぶつける。そうすると巨大な分裂が起きるっていう。そしてもう一つなんです。筒の中に入れちゃうんですよ、ウランそのものを。
あ、
筒の中に入れといて中性子を飛ばすんです。そうすると当たらなかったら通過していきますよね、
うん、
ところが何回も往復してるうちに当たるんです、
うん、
確率が高くなる。
なるほど。
そうするとでっかいウランじゃなくて、なんとウランではたった3キロで臨界が起きる、
うん、
プルトニウムでは1キロで OK なんです。プルトニウムは原子核がでかくなりますんで、デブなんで1キロで中性子当たっちゃうんです、
うん、
そしてもう一旦中性子が当たって核分裂が始まりますと、もう隣にありますウランに次々と当たっていって核分裂を起こすんです。で、この臨界実験というのは1940年代もアメリカで散々行われておりまして、犠牲者もいっぱい出ております、
はい、
どのくらいで臨界に達するかっていうのをアメリカの、まあ、その勇猛果敢な原子力プロフェッサーたちが集まってやって考えたのがですね、こんなことで あれするんですね。例えば3キロのウランを団子にするんで、3キロちょっと手前でやめといて、その団子状に細い穴を1個開けるんです、
うん、
で、そこにちっちゃな人炭みたいなウランを1個落とすんです、
うん、
そうすると3キロに達するでしょ、
はい、
達した瞬間に中性子が飛んで臨界に達するんです。それでこの3キロあるいはプルトニウムで1キロっていうキロ数を、このアメリカのロスアラモスで行われた臨界実験で確認したが、学者さんたち、科学者がいるんですよ。それで団子にすればウランで3キロ、プルトニウムで1キロで臨界に達するぞっていうのが分かった。すごいよな。ウランあるいはプルトニウムを団子にしといて、ちっちゃな穴を開けといて、人炭1個のプルトニウムあるいはウランを真ん中にスッと落として臨界にっていう。で、このことを突き止めたんですが、臨界を確認した瞬間に二人の学者さん被爆して亡くなっておられます。
まあそうですよね、
当たり前だよな、
うん、
臨界っていうのはもう手に負えないんです、始まってしまうと、うん、
はい、
で、キロ数が見つかったりなんかしたのはありがたいことなんでありますが、臨界は実験などできないんです、
うん、
で、どうしてそれが原子爆弾になるのか、原子炉になるのか、実はですね、これウラン任せなんですよ。
ウラン任せ、
人間にできるコントロールはたった一つ、中性子の数をコントロールするだけなんです、
うん、
うん、核分裂が枝分かれして多くの中性子が、飛び回るほど原子核に当たる確率は高くなる。分かったよね、これね、
はいはい、
理屈はね。で、打率を高めるために多くの中性子、たくさんの中性子を当てるか、もう一つね、これ中性子のスピードを変える方法なんですって、
うん、
発生したばっかりの中性子は秒速2万キロで飛ぶ、
はい、
これは高速中性子と呼ばれておりまして、時が経ちエネルギーが落ちますと、秒速22キロ、
あ、随分
スピードが落ちちゃう、
ね、
新幹線のそれでもやっぱり30倍ありますからね、
うん、
その遅い中性子にすると今度原子核に当たりやすくなるんですよ。
遅い方が、
遅い方が、
うん
うん、さまようんですって、
うん、
これ、ま、絵で書いてありましたけど、高速中性子ってのはビューンと通り過ぎるだけなんだけど、低速の中性子、これ、ね、熱中性子って呼ぶらしいんですが、これにすると探し始めるんですって。当たるものないか、当たるものないかっていう。それがなんか、千鳥足で飲み屋探す酔っ払いの絵で書いてありましたけど。
わかりやすい。
うん。 それで、その中性子のスピードを落とすための引き止め役が水素なんです。
うん、
この水素にくっつけると中性子はスピードがカクンと落ちる。
うん。
うん、なんでかと言いますとですね、水、これ H2O ですよね。
はい。
のね、中性子が水にぶつかると、一個の水素を弾き出すんですって。
うん、
で、どんどんどんどん水素が弾き出されるんで、そこの、その今言ってる東京ドームの中は、水素だらけになっちゃう。
あ、そうや、なるほど。
それに何か火がつくと、引火して爆発するという。
はい。
それが例の水素爆発なんですね。わかりました？
すごくよくわかりました。
よーし、レッスン続けましょう。
はい。